主は今招いて言われます。主を喜びとせよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に任せよ。主に信頼せよ。主が成し遂げてくださる。唱詠賛美歌29番、天の御民も、賛美歌29番を共に賛美しましょう。皆様お立ちください。そのままで賛美します。賛美歌83番、聖なるかな。賛美歌83番を共に賛美しましょう。お座りください。司会者がお祈りをいたします。私を強めてくださる方のおかげで、私にはすべてが可能です。愛する父なる神様、今朝もこうして私たち一人一人をこのところで、また時間場所は違っていても、それぞれのところで御前に 整えてくださり、共に礼拝を捧げる恵みの中に入れてくださっていることに感謝します。過ぎた一週間を振り返ったとき、あの時もあなたが、あそこにもあなたが、あの人を通してあなたがと主を覚えるときが幾度あったことでしょうか。あなたの守りと導きの中をいつも歩ませていただいていることに今更ながら感謝を申し上げます。しかし主よ、あなたの御用のために、あなたと共に、またあなたにおいて役立てる以外に健康や長寿をいたずらに願うことがないようにしてください。あなたお一人が私にとって何が最善であるかをご存知です。ですからあなたがご覧になって最も良いと思われることをなさってください。私の意思をあなたのご意思に従わせてください。そしてへりくだった全く従順の思いを持って清らかな信仰を持ち続け、あなたの永遠の摂理によるご命令を受け取ることができますように導いてください。そして主よ、あなたから与えられるすべてのものを賛美することができますように、弱い自分を嘆くことなく、自分を憐れむこともなく、私を強めてくださる方のおかげで私にはすべてが可能ですと宣言し、どんな環境の中に置かれていても常に主を見上げ、この口から賛美があふれ流れる日々を過ごす一週間としてください。この礼拝で奉仕される方々を支えてお守りください。聖霊に満たして用いてくださり、あなたのご栄光を表してください。すべてを委ねしてこのお祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは引き続いて主の祈りです。賛美歌93:5-A、 主の祈り A、 賛美歌93:5-A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして詩編を購読します。今朝の詩編の箇所は詩編69:1-19。詩編69:1-19になります。ページ数は旧約聖書の884ページ、ページ数は旧約聖書の884ページです。 司会者が一節と二節をお読みします。会衆の皆様は三節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と一節ずつ交互に読んでいきます。それでは詩編69編一節から19節を購読いたします。指揮者によって百合に合わせてダビデの詩。神よ、私を救ってください。大水が喉元にまで迫っているからです。叫び疲れて喉は枯れ、我が神を待ち望み目は衰えました。神よ、あなたは私の愚かさをご存知です。私の犯した罪もあなたには隠すことができません。私はあなたのゆえにそしられ、顔は恥辱に覆われています。あなたの家を思う熱情が私を食い尽くし、あなたをそしる者のそしりが私の上に降りかかっています。荒布を衣とすれば、私は彼らの話の種となります。しかし主よ、私はあなたに向かって祈ります。神よ、御旨にかなうとき、豊かな慈しみと誠の救いとによって答えてください。大水の激流が私を押し流すことがありませんように、深い底が飲み込むことがありませんように、穴が私の上に口を閉ざすことがありませんように。しもべに御顔を隠さないでください。私は苦難の中にあります。急いで答えてください。アーメン。続きまして回収祈祷です。それでは初めに峰さんにお祈りを捧げていただきます。
天の父なる神様、今日この日をありがとうございます。あなたのが生まれてくる日を待ち望むアドベントの第二の聖日をまた感謝いたします。そしてここにすべてから解き放って読んでくださったことをまたありがとうございます。しかし今地上では争いがあり、また感染もあり、生活に困っている人も多く見受けられます。あなたがそう、あなたの御手を持ってその人たちをまた癒し、平和を 訪れさせてくださいますようにお願いをいたします。また今日ここに集おうとして集えない多くの信徒たちを思うことですが、その人方々もその地にあって平和が訪れますようにお願いをいたします。で、そのあなたがこの世に人となって来られた日を待ち望む日々を十分に味わいながら過ごすことができますように、あなたが整えてください。また今日の礼拝奉仕をされる一人一人を強め励まし、最後まで全うできるようにお願いをいたします。また、今日メッセージをされる鴨の香織先生を強め励まし、今日存分に語ってくださいますようにお願いを申し上げます。またこの私たちがこの世の中に惑わされないように、まっすぐにあなただけを見上げることができますように整えていただきますようによろしくお願いをいたします。この礼拝初めから最後まであなたの御手に委ね、尊き主イエス・キリストの御名によって感謝して一言をお祈りいたします。
アーメン。それでは皆様その場でご一緒にお祈りを捧げましょう。1分間お祈りを捧げます。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは続きまして聖書朗読です。この朝の聖書の箇所は新約聖書ルカによる福音書1章26節から38節、新約聖書ルカによる福音書1章の26節から38節、ページ数は新約聖書の99ページ、ページ数は新約聖書の99ページです。ルカによる福音書1章26節から38節となります。
聖書をお読みいたします。6ヶ月目に天使ガブリエルはナザレというガリラヤの町に神から使わされた。ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女のところに使わされたのである。その乙女の名はマリアといった。天使は彼女のところに来ていった。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられる。マリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると天使は言った。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。その子は偉大な人になり、意図高き方の子と呼ばれる。神である主が彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。マリアは天使に言った。 どうしてそんなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。天使は答えた。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたを覆う。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類エリサベトも老年ながら男の子を身ごもっている。不妊の女と言われていたのにもう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。マリアは言った。私は主の使い目です。お言葉通り好みになりますように。そこで天使は去っていった。以上です。
それでは皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93:4-1 使徒信条 A にあります。賛美歌 93:4-1 使徒信条 A です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。皆様お座りください。それでは鎌の香り副牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教全能の神と題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。恵みと憐れみ豊かな天のお父様、あなたの尊い皆をあがめ心から感謝をいたします。アドベント第2週目をこうしてお迎えすることができましたことをありがとうございます。この朝も変わらずあなたご自身が礼拝を備えてくださり、あなたの御前に私たちを招いてくださったことをありがとうございます。私たちはあなたの恵みによってこの礼拝で喜んで賛美と感謝をお捧げします。今もこの世界を治めておられる神様、あなたはその知恵によって万物をお作りになられ、その道からをもって万物を保っておられます。そしてあなたはご自身にかたどって私たちを作ってくださり、あなたを愛しあなたに仕え、全被造物と平和のうちに生きるためにこの世界に私たちを住まわせられました。私たちがあなたに逆らい、あなたへの信頼と従うことを拒んだときにも、あなたは私たちをお見捨てにならず、ご自分のものと呼んでくださいました。神様、あなたは私たちをご自分の道に立ち返らせるために、預言者たちをお使わしになりました。そして、2000年前、あなたは時が満ちるに及んで、あなたの大いなる愛によって、その一人子をこの世界に使わせてくださいました。 あなたの恵みと憐れみを感謝いたします。私たちは今一人子イエス様のご降誕をお祝いするとともに、約束してくださったイエス様が再び来られる日を待ち望んでいます。神様、この世界を憐れんでください。憎しみと争いによって命を奪うような戦いを終わらせてください。憎しみではなく許しを、争いではなく平和をお与えください。すべての人があなたの命に生きることができるように導いてください。政治に関わる人たち、貧困と対立を克服する知恵と力をお与えくださいますように。また今この礼拝に集っておられる方々、お一人一人のご家族、隣人、また学校、地域、仕事で関わる人たちが、私たちとの交わりを通して神様の愛、イエス様が生まれてくださったこの恵みを知り受け取ることができますように。また今ジュニアヤングの人たちも共にこの礼拝に集っておられます。お一人一人のその学びと、また学ぶ場所が安心して生活できる場所であり、またあなたの学びによって良い体験や経験を受け、将来に備えていくことができるように、その学びを祝福してくださいますようにお願いいたします。今特に受験を迎えておられるお一人一人を、あなたが健康を支え励まし、また当日ベストを尽くすことができるように祝福してくださいますようにもお願いいたします。また今この礼拝を覚えつつも来ることができない方々を覚えます。病気の人、病の中にあって本当に大変な中にある方々を覚えてください。また足の中にある人、悩みの中にいる人、悲しむ人を憐れんでください。そしてそのような方々が必要な助けと癒しが与えられますように、またあなたご自身の励ましをお与えくださいますようにお願いいたします。今から開かれるお言葉を祝してください。御言葉を通して神様、あなたご自身が私たちに語ってくださいますように、聞く私たちの心を整えて、あなたの御言葉を受け入れ従うことができるように信仰をお与えくださり、導いてくださいますようにもお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
11月に新学校のリトリートがありました。四国にある大塚国際美術館に行ってきたんですけれども、ここでは主に西洋の名画が銅板で原水台に複製されて展示されています。この美術館をめぐると、名画と呼ばれているものの多くはイエス・キリストの生涯を描いていることに気がつきます。母マリアにイエス様の受胎が告知された場面もそうです。受胎告知のこの場面をさまざまな方々が描いています。今回は残念なことに、この受胎告知の場所だけが工事中になってたんですね。楽しみにしていったんですけれども、でも一つだけその絵を見ることができました。その一つの絵というのは、最近私が気に入っているお気に入りの絵で、それを見ることができたのが良かったんですけれども、実はこの絵は他の画家が描いている、その絵と少しこう違う特徴があるんです。一つはというか、それは私 の, 主観かもしれませんけれども、その方以外の画家が描かれているこの受胎告示に描かれているマリアは、非常にこの厳かというか、厳粛なこう面持ちというか、驚きとともにそうい う, こう雰囲気で描かれているんですけれども、この絵はどちらかというと、なんか嫌やなこの挨拶なんやねんっていう、このマリアは関西弁しゃべりませんけれども、そういう関西弁の声が聞こえてくるような表情をしているんですね。でこの絵の作者はシモーネ・マルティーニ。絵のタイトルは受胎告知と二聖人という、その絵画です。そして最も大事な特徴は、他の絵画に見られない特徴は、 この絵には言葉が書かれているということです。天使の口元からマリアの顔の方に向かって、よく見るとマリアの耳に向かって、漫画でよく吹き出しがありますけれども、そのような感じで、御言葉がこう書かれているわけです。それはラテン語でおめでとう、恵まれた方と書かれていました。またご興味があればご覧になってください。今朝はその場所から御言葉を取り継がせていただきます。御使いガブリエルはマリアに神は全能な方であることを伝えています。神様が全能な方であるということはどういうことなのでしょうか。37節で天使ガブリエルはこのように答えています。神にできないことは何一つない。神様にとって不可能なこと、おできにならないことは何一つないということです。そしてそのような出来事は人の目には不思議に見えるような出来事、神様が語られた言葉、神様が語られた事柄はそのようになるということです。そして神様の約束は必ず実現するということです。神様にとって不可能なことはない、神様にとってできないことはない。言い換えならば、神様は何でもおできになるということです。神様は全能である。それでは神様が何でもおできになるということはどういうことなのでしょうか。最近はあまり使われない表現ですけれども、万能と言われる道具がありました。よく万能バサミというものをこう使って、そのハサミ、非常にこう便利なものでした。紙、ビニールだけではなく野菜やお肉も切ることができる、そのようなハサミです。このハサミ一つあれば何でも切れる、つまり使う側にとっては非常に便利な道具だったわけです。神様が万能な方であるとしたら、その力をいただいて私たちは自分が望むことを何でも成し遂げることができるということです。学校の試験も就職も仕事も結婚も、この世で求められるあらゆる事柄において何の苦労もなく自分が望むまま、願うもの、思うままを手に入れることができる。しかし現実はそうではありません。苦労しても努力してもそのようなことにならないことがあります。それは神様は私たちが自分で勝手に思うままに求めたこと、私たちの欲望や願いを何でもしてくださる方ではないからです。神様が何でもおできになるということは万能という意味ではありません。万能ではなく全能のお方である神様は、神様の御心を神様がなさろうとご計画されていることを行われ実現されるのです。そしてそのために神様は人を用いられるのです。神様はもちろんお一人でそれらのことを行うことができるお方です。しかし神様は私たち人を用いて神様の技をなされるのです。クリスマスの出来事はそれを表しています。それらの出来事は私たちの目には不思議と思える出来事です。まずはエリサベトの妊娠です。エリサベトは不妊の女性と言われてました。祭司ザカリアとエリサベトご夫妻は子供が与えられるように祈っていましたけれども、その祈りは聞き入れられず、二人とも年を取り老人になってしまいました。この二人は神様の前に正しい人で、主の戒めと定めとを皆落ち度なく守っていたと紹介されています。謙遜に主に仕えていた二人でした。ザカリアが祭司の務めをしていたとき、 主の聖所に入って香を焚くことになりました。するとそこに天使が現れたのです。天使を見たザカリアはうろたえ恐怖に襲われました。そのような恐怖に怯えるザカリアに天使は言いました。恐れることはない、ザカリア、あなたの祈りは聞き入れられた。突然天使が現れ、あなたの妻エリサベトは男の子を産む、その子をヨハネと名付けなさいと聞かされたザカリアは、長年祈った祈りに応えられたにもかかわらず、素直に喜べなかったようです。それどころか年を取って老人になってしまったから、そのようなことが本当に起こるのか信じられなかったのです。ザカリアはどのようにしてそれがわかるのか印を求めました。天使ガブリエルは、このことが起こる、男の子が生まれるということが確かである印をザカリアに与えたのです。それは子供が生まれるまで口が聞けない、喋れなくなるということでした。そして天使が告げた通り、エリサベトは身ごもりました。その子供は母の体内にいる時から聖霊に満たされている、救い主のために道を整える使命を持って生まれてくる。人の目には不思議に見えること、年老いた人から子供が生まれるなど考えられないようなことが、神様の力によってなされたのです。神様は預言者マラキを通して語られた約束をザカリアとエリサベトを通じて成就させ、ヨハネを誕生させたのです。旧約聖書の中にもこのような出来事がありました。それはアブラハムとさらにイサクが与えられたことでした。神様はアブラハムが99歳の時に、私は全能の神であるとご自身を表されられたのです。神様は契約によってサラから子供が生まれることを話しました。けれどもそれを聞いたアブラハムは心の中で笑ったと書いてあります。アブラハムは100歳の男に子供が生まれるだろうか、90歳のサラが子供を産めるだろうかと信じられなかったと書かれています。サラもその後、さらに男の子が生まれるという話を聞いているのを聞いて心の中で笑ったと聖書に書かれています。自分が年を取ってしまったこと、子供が産める体の状態ではなかったこと、主人も年を取っているからと信じることができずに、サラも笑ったのです。主はアブラハムに言われました。主にとって不可能なことがあるだろうか。アブラハムとサラは自分たちが年を取り、子供を産むことができない状態であることを分かっていました。自分たちの常識で考えたら、子供を産むなんて無理だと思ってしまうのは当然なことです。しかし神様は不可能なことを可能にされるお方です。私たちの常識を超えて働かれる神様の力です。そして神様は契約を守られるお方です。神様は約束された通り、サラを顧み、神様がアブラハムとサラにイサクをお与えになられたのです。マリアはこの二つのケースとは違います。エリサベトもサラも夫がいて、年を取っていました。年を取っていたけれども、子供が与えられた。しかし、マリアは若い、10代です。そして、夫はいるけれど、まだ結婚生活はしてない。けれども子供が与えられると天使ガブリエルから告知されたのです。ザカリアとエリサベトは子供が与えられるように祈っていました。祈りが聞き入れられてヨハネが与えられました。アブラハムは約束されていた子供イサクが契約によって与えられました。でもマリアの告知は突然です。突然現れた天使ガブリエルはマリアに、おめでとう、恵まれた方 主があなたと共におられると挨拶をしました。この言葉にマリアはひどく戸惑ったとあります。普通に考えるならば突然の挨拶、それも意味のわからない挨拶に戸惑うのも無理もありません。ですからこれは一体何の挨拶かとマリアは考え込んだとあります。そのようなマリアに続けて天使は言いました。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産む。その子をイエスと名付けなさいと。おめでとう、恵まれた方と挨拶された言葉に戸惑ったマリアは、さらにあなたは身ごもって男の子を産むともっと驚くようなことを聞かされたのです。それに対してマリアはこのように尋ねています。どうしてそんなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。マリアはヨセフと婚約をしていました。その当時の婚約は結婚と法的には同じでした。しかしまだ一緒には住んでいません。なので夫婦生活もしていない。だからどうしてそのようなことが起こるのかと尋ねたのです。それに対して天使は答えています。聖霊があなたに宿り、意図高き方の力があなたを覆う。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。聖霊の働きによって、神の力によって身ごもって子供を産むと言ったのです。そしてこのことが起こる印として、親類のエリザベトが妊娠していることをマリアに伝えます。不妊と言われていたエリザベト、年を取ってしまったエリザベトが男の子を宿している。今はもう6ヶ月になっていると。神にできないことは何一つない。神にとって不可能なことはない。神が語られた言葉、神が約束されたことはそのように実現するということです。マタイの福音書にはイエス様の誕生について、このすべてのことが起こったのは主が預言者を通して言われることが実現するためであったと書かれています。主が預言者を通して語られたことが成就したのです。ガラテヤの信徒への手紙4章4節には、しかし時が満ちると神はその御子を女から生まれたもの、立法のもとに生まれたものとしてお使わしになりましたと書かれています。神様が預言者たち、イザヤ、ミカ、エレミアを通して語られたことが実現するためにマリアを選び用いられたのです。神様が約束されたことは必ずその通りになる。神様はその御心を行うために人を用いられるのです。神にできないことは何一つないと天使の言葉を聞いたマリアは、私は主の使い目です、お言葉通り好みになりますようにと答えました。神様が語られたことは必ず実現する。だから神様の語られたことが私のうちになりますように。そのように信仰によって受け入れたのです。天使から救い主の受胎を告知された後、マリアは急いでエリサベトの家に行きました。マリアの訪問を受けたエリサベトはマリアの挨拶を聞いたときに聖霊に満たされ、このように言いました。主がおっしゃったことは必ず実現すると信じた方はなんと幸いでしょう。マリアはなぜそのように信じ受け入れることができたのでしょうか。マリアに大きな信仰があったからでしょうか。マリアはごく普通の女性です。しかしマリアの賛歌を読むならば、旧約聖書に親しみ覚えていたことがわかります。当時のマリアの状況を考えると、神のお言葉を素直に受け入れることは簡単なことではなかったように思います。ヨセフと婚約していましたから、そのヨセフにどのように伝えたらいいのだろうか。ヨセフは聖霊によって妊娠したことを理解してくれるだろうか。理解してもらえなければ会員の罪で石打ちの刑に遭うかもしれない。そんなことが頭をよぎったかもしれません。 そのようなマリアが神の言葉は必ずなると信じて、そのようになりますようにと答えることができたのは、マリアが神様の言葉を聞いて、その御言葉をしっかり聞いて受け止めたからとも言えるでしょう。はじめに受胎告知の絵のお話をしました。その絵画からは、天使からマリアの耳に向かって神様の言葉が語られている様子が書かれています。御言葉を聞く、御言葉を聞くことから信仰が生まれ、その信仰によって従うことができるのです。神様が語られたことは必ず実現する。神様にとって不可能なことはない。だから神様の技、神様の力によって男の子が生まれるということが現実となる。だからそのように神様が語られたことが私のうちになりますようにと、マリアは答えることができたのです。2000年前、神様は預言者によって語られていたイエス・キリストをこの世にお使わしになりました。私たちの救いのためです。そしてそのことが実現するためにマリアを選ばれました。不可能なことは何一つないと言われる神様がそのことをなされました。私たちはその出来事を聞いて知っています。神様は今もこの世界を治めておられ、神様の御心を行うために人を用いてその技をなされます。神様はご自分の御心を行うために、神様の約束を実現するために私たちを用いられるのです。私たちは神様の言葉を聞く、しっかり聞く、そのことから私たちに信仰が生まれ与えられ、信仰に従うものと、信仰によって従うものとさせていただけます。神様にはできないことが何一つない。神様が語られたことは必ずなると信じて、私たちも神様が語られたことが私のうちになりますようにと応答して従う歩みをさせていただきましょう。お祈りをいたします。神にはできないことは何一つない。恵み豊かな天のお父様、あなたの御言葉を感謝をいたします。全能なる神様は何一つできないことはないと、この朝も私たちにお語りくださり、私たちにそれを信じるようにと招いてくださっていることをありがとうございます。どうぞあなたのお言葉を信じて、あなたがそのような方であることを受け入れて、あなたの御心がなるように私たちも信じて従っていくことができるように、私たちの歩みを祝福してくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは御言葉の恵みに感謝して、その場所でしばらくご一緒にお祈りをいたしましょう。
主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお祈りをそこまでにしていただきまして、この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り、献金と続きます。献金は自由に感謝と献身の心を持って捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。それではご一緒に賛美としましょう。賛美歌245番、世のならぬ先に。賛美歌245番です。皆様お立ちください。 礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを西村さんに捧げていただきます。
神にできないことは何一つないと、主なる神様、皆をあがめて感謝をいたします。第二対抗説の礼拝を捧げることを許してくださりありがとうございます。神様、語られましたように神様は全能でございます。万能ではない。私たちの好都合が最善ではなく、神様のご計画がこの世でなされていることを感謝いたします。アーメン。その計画は私たちにはすぐには理解できないかもしれませんけれども、あなたのなされることを信じて待ち望むことができますように、どうぞ私たちにその信仰をお与えください。主よ、与えられた恵みに感じ、今から献金をお捧げいたします。どうぞこれを神様のご用のためにお持ちください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、鎌野香織副牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方と共に豊かにありますように。アーメン。